今日は年に2回春と秋に行われる大人と子供が一緒に礼拝する全体礼拝です。春はね、花の日の全体礼拝、ね、秋は特別なんとかってありませんけど、さて、いつも教会学校で、読んでる聖書の続きですね。その聖書のお話の中に入る前に、ちょっとね、小さい子供たちにも聞いてみたい。ねえ、みんな何かスポーツをやってますか？スポーツ、わかる？運動。バレエをやってる女の子がいたり、サッカーや野球や、ねえ、いろんなのあるよね。ねえ。で、私がちっちゃい時は南アメリカの地球の裏側のジャングルの中にいましたから、誕生日プレゼントにサッカーボールをもらってね、それでサッカーして遊ぶのがまああれでしたけど、でもチームに入るとかなんかそういうの全然ありませんでした。でもみんなはもしかしたらね、なんかそういうチームに入ったりするかもしれない。もうちょっと大きくなると思う。もっとね。いろんなスポーツがありますけども、その中では、大体ほとんど、審判という人がいるのがわかりますか？審判。ね。笛を持ったりしてますね。フィーって。で、例えば、そうね、野球の好きな人は、バッターがいてね、で、キャッチャーいるじゃない？で、その後ろにさ、こう、かぶってくる黒い、こういうの着てさ、ね。それで、ピッチャーが、ヒューッと投げたボールが、ストーンと、キャッチャーが受け取ったその瞬間に、ストライク！あれ、言い方があるんだよね。プロ野球の人たち、後ろ見てると、ちょっと間を置いて横を向いてストライク！ねえ、言ったりするんだよね。高校野球なんかもっと早いんだけど。あるいはそう、サッカー。ね、サッカーの時には笛吹きますね、審判が。一緒に走ってて、ねえ、何かこう、タックルしたりさ、こう、足をわざと引っ掛けたりしたりしたらね、ピーッして、ファール！ね、はい、そこからキック、フリーキックですよとかいう話になるわけです。テニスはどうですか、皆さん。知ってますか、テニス。知ってる？テニスの場合は、審判どこにいるか知ってますか？二人で戦いますよね。あれは、二人ずつで四人で。真ん中に、ネットがありますね。ボールが行ったり来たりする。このネットのここら辺に、ちょっと高いところに、審判さんがいますね。それで、やり合うんだけど、ボールが、この、ラインの外に出たか出ないかとかで、ね、セーフ、アウト、ね、いうわけです。実はね、みんな、ちっちゃいから、実は、なんか見てないと思うんだけど、少し前に、ラグビーというスポーツで、ワールドカップという世界中の国が、集まって戦う試合があったんです。ラグビーって知ってる？ボールがさ、まん丸じゃないの。こう、ふにーって、この先っちょがとんがってる。ね？とんがってる。だからさ、ボール蹴るじゃん。パーンと蹴るとさ、サッカーボールなら、まっすぐシューっていくんだけども、ラグビーボールはね、こんなになっちゃってるもんだから、ポーンとか言っても、まっすぐ転がるに、思わぬ方向に、コロンっていっちゃうんですね。で、サッカーの場合は、ゴールがあって、ね、ゴールがあるじゃない？で、そこに、えいやーって蹴ってさ、入ったら、ゴールーってなるでしょ？ラグビーはちょっと違うの。ボールを持った選手は、そのゴールの線がある、線がある。その線のこっち側に、ボールを持ったまんま、地面にね、ボールをつけたら、得点！ね、ゴールになるんです。もうね、 すごいの。ラグビーはね、ボールを持った時にね、もうみんなでそれを取り合うんだけども、ボールをね、前の人投げちゃいけないの。変なルールでしょ？必ず、横か後ろの人にしか投げちゃいけないんです。前の方の人にパスッってボール投げちゃうと、審判さんがフィーッって。ね。ダメですよ、それは。ダメです。言われちゃう。ね。面白いんですよ。よく見ると。ね。ルールがなかなかめんどくさいんですけど。この間、イングランドと南アフリカという二つの国が試合をしてたのを見たんです。面白かったですよ。ところがね、ある場面があったの。何かというとね、ある選手がね、ほんのちょっとしたことよ。ほんのちょっとして、こう、ファールをしちゃったわけ。そしたらね、審判が、レフェリーが、フィーッつって。で、これダメですつって。そしたらね、その選手が審判のところに行って、文句を言ったの。ね？なんで？とか言って。そしたら次の瞬間、なんと、審判が、フィーッつって、イエローカードを出して。ね？イエローカードを出して。10メートルバック。いきなりですよ。罰を。ね。審判に文句言っちゃいけない。文句がもし何か言いたいことがあるならば、ラグビーはキャプテンが言うんです。キャプテン以外の人が審判に文句を言ったり質問するのは罰なんです。そのキャプテンでもなかった。審判に分かった。ほんのちょっとですよ。ほんのちょっと、と言っただけで、イエローカード。10メートルバック。要するに、10メートルバックというのは、どんどん、悪くなっちゃうわけです。ね。と思ったんです。たったそれだけで。で、ある時はね、審判にね、文句つけたらね、フィッチって言えるカードで言うとね、ラグビー用語で審便って言うんだけどもね、はい、あなたは10分間あっちのベンチで座って試合はできませんって言われちゃうの。つまり、それほどにラグビーというスポーツでは、審判、レフェリーさんの言うことは絶対なん。なんでこんなに、で、みんなね、逆らわないんです。偉いと思わない？ねえ、逆らわないんだよ。不思議だね。実はね、調べたの私。なんでラグビーでこんなにみんな審判の言うことを聞くんだろうかなと思って。で、レフェリーっていう言葉があって、これはまあ英語が元になっている言葉ですよね。調べていったらね、こうだったんです。昔々、いろんな試合をするときに、サッカーでも何でもいいですよ。試合をするときに、二つのチームで戦います。そうすると、蹴っただとか、足掛けただとか、殴っただとか、いろんなことが起こります。ね。で、そのときに、揉めるじゃない。ね。揉めるでしょ。そうすると、どういうふうにして解決するかというと、キャプテンが話し合いをして、キャプテン同士で、ね、一番、リーダーをね、キャプテン同士で話をして、まあ、解決するっていうのが普通だったんです。ところがです。そんなキャプテン同士が話をしたから、何言ってんだ、あいつが俺の仕掛けだから、よく言うよ、お前が俺に手をかけてやったから、大変です。それをですね、キャプテンがですね、まあまあまあ、押しとどめながらですね、ね、あんたの言うことはわかるけど、こっちだってこっちはこれやる、お互いにやるんですよ。でも、それでも解決つかないで、あげくの果てに殴り合いの喧嘩、なっちゃうこともあるわけですね。それではスポーツにならないね。せっかく見に来てくれるお客さんも、なっちゃうわけですよ。わかるよね。ね。だから、そこで考え出されたんです。そうだ。 もう解決がつかなかったら、見に来てるお客さんたちの中で、偉い人で、みんなが、あ、この人なら頼めるっていう人に、ね、レフェリー、審判に立ってもらおう。で、その人に全部お任せしましょう。ね、決めるのは、ルールに違反してるとかしていないとか、アウトとかセーフとかいうのは、もうそのレフェリーさんにお任せしましょうという話になったんです。そこで、そうだそうだ、それがまあいいという話になって、で、レフェリーさんという人が、立って、ふぅーってやるようになったんです。で、レフェリーの語源はですね、これは、いろいろと、言うとか、言及するとか言葉が、あるんですけど、委ねるっていう言葉なんです。お任せするっていう言葉なんです。が元になってるんですって。だから、自分たちで、何?ちゃんといいよって言えるようにならないと、じゃあ、他の人にお任せするわけです。で、お任せしたからには、お任せしたからには、文句は言わない。ね?だから、お任せするってことは、その人に本当にすべて任せちゃうから、その人がセーフといえばセーフ、アウトといえばアウト、文句なしということになるわけなんですね。さあ、お任せするっていうのはなかなか難しいことです。ね。スポーツの場合はそうやって自分たちで解決できないぶつかり合いの時に、が出てきて、そういうレフェリーという人がお任せされて、委ねられて、できたわけですね。さあ、今日の聖書の言葉はちょっと難しくて、いつも喜んでいなさい。はい、みんな喜んでますか?喜ぶ時の顔は?はい、笑って、あれ?ふーちゃん?ふーちゃん?そう。はい、男の子も、笑って、あれ?こっち向いてくんないぞ。そう。嬉しい時って、喜ぶ時ってのは、ニコッとするよね。でも、幼稚園や学校通ってても、お家の中でも時々、ニコーって笑っていたいんだけど、だんだん見て。こうやって、で、この辺が、目が、ってなってくることありますよね。あれでしょ?ね、ほら、ちゃんと胸に手を当てて考えたら、あるって絶対思うはずです。ねえ、大体そういう時っていうのは、怒ってたりするよね。なんでお姉ちゃんが、なんでお兄ちゃんが、とか、なんで弟が妹が、とか、お父さんお母さん分かってくれなくてどうして、とか言って、みんな怒るんです。ねえ、でも、そういう時に、それでも喜んでいなさいって聖書は教えるのです。難しいよね。なんでそんな、いつもケラケラ、なんて喜んでられるわけありません。ですよね。さあ、なんでそんな喜んでなさいなんて言われるかというと、ちゃんとわかってんですよ。ね。聖書の神様は、私たちのお腹の中に、ほら、見えるよ、私には、お腹の中に、なんかね、もう、ムラムラする嫌な心が、ムラムラしているのが、実は、お腹の底にね、あったりするんです。マグマみたいに。でも、それは、普通はこうやって抑え込んでるんですね。ところが、それを抑え込んでいると、思わぬところから、出てくるんです。ね。火山があるでしょ?ほら、山がさ、ドーン!火山が噴火するのは、この熱い塊のマグマが土の中にずっとあるからだよね。それがさ、まっすぐ上に行って、ドーンと行くならいいんだけど、それが 横の方にふにふにふにふにって言って、おお、出てくることがあるんですね。そう、私たちの心の中にそういうマグマのようなね、悔しい思いとか、怒った思いとかがあるときにですね、それをへっへっってこう抑え込んでいてもですね、思うのときにあの辺からこの辺から出てくるんです。でそれがどうやって出てくるかというと、全然関係のないお友達とかお母さんとかお父さんに八つ当たりするようなことで出てきちゃうんですね。聖書は、今日の聖書の言葉は、私たち喜んでなさいって言ったとき、そんな喜べないよつって、お腹の中にこうやって抱えてるものがバーンとあるんでしょうやって言いたくなるでしょ。それを無理やり我慢して押し込んで顔だけニコニコしてなさいの、そんなこと言ってません。お腹の中にあるものを全部出しちゃっていいですよ。どうやって？お祈りです。手と手を合わせて目をつぶって、天の目に見えない神様にお祈りするんです。でもお祈りっていうと、ほら大人のお祈りの人たち聞いてても立派なやね、神様にいいお祈りをするじゃない。でも お腹の中に溜まってるものをね、いい？ちゃんとね、吐き出すときにはね、お祈りするときはね、私のお祈りは時々ね、荒っぽいんです。荒れるんです。神様、なんでですかね、私はとても悔しいですね、なんで神様こんなひどいことするんですか泣いたりしてね。もうね、あの人の前でお祈りするわけじゃありませんから、もう一対一で神様とお祈りしますから、もうお腹の中にあるものもう全部洗い去り、うわー、なんかあの吐き出すってあんまり美しくありませんから、心を注ぎ出すって言いますけどもね、わかるね。でもお腹の中にあるものをね、全部吐き出すことができる。なんでお祈りできるかって言ったら、イエス様がいてくださるからです。イエス様が十字架によって神様とのね、あのルートを作ってくれたんです。あの電話回線みたいなもんです。まあ今電話回線ってもう全部携帯で電波で飛んできますからねねえ、でもあのお父さんお母さんがスマホでね、ねお父さん今何時帰ってくるのとか言って電話するじゃない。あれと同じ、私たち神様にね、ホットラインでね、で携帯でも何でもいいんですけど、お祈りでイエス様がその、チャンネルを開いてくれたんです、ね、道を開いてくれたんです。だからもう何でもお祈りしていいんです。本当にもうありったけお腹の中にあるものを全部お祈りしてへっと出しちゃっていいんです。そしてその私たちが悲しかったり悔しかったり怒れたりする気持ちをイエス様が全部分かってくれる。だって十字架で釘付けにされて苦しいんだから、みんなが苦しかったり悲しかったりするのを私は分かるよ、イエス様は言ってくれる。大丈夫。そして私があなたと君と一緒にいるからね。ね、死んで蘇られたイエス様がですね、どこまでも一緒にいてくれるから。だから大丈夫だよ。そうやってお祈りをする。ね。これってね、実はすごいことなんで、全部ね、お腹の中にあるものがね、もうね、ってね、神様にね、出しちゃったらね、その時に、全部お任せすることがきっとできます。なんかお腹に抱えてるとね、ダメなの。だってね、ムラムラしてさ、自分で何とかしようとするじゃん。でしょ？でしょ？でも、これが全部、スーッとしてた時に、初めて、自分の全部を、そのまんま、お任せすることができちゃうっていう不思議なことが起こるんですね。それを 大丈夫で受け止めてくれるのはイエス様です。さあ最後にね、うちの子供たちがちっちゃかった時の話をしたいと思います。まだね、何番目の子供だったかもう忘れちゃいましたけどもね、うちに階段があったの。みんなのうちも階段ある？ないか。で、2階に住んでてね、玄関が下でね、階段があったの。で、階段があって、私が下から上がっていこうと、ただいまーつって上がっていこうとしたの。そしたらね、うちの子供のね、ちっちゃかったの、とっても。そうね、3歳ぐらいかな？3歳ぐらいだと思う。で、私が階段の下のところにいたのね。で、私はパパって呼ばれてたから、パパって呼んだから、おーい、ただいまーす。ね、そして、階段の上のところにいるから、おいでよっつって、手をこうやってやったの。ね。普通さ、階段の上から下のところにいるところに、おいでよって手差し伸べられても怖いよね。だってさ、もし、何？お父さんの手のとこまで届かなかったら、この顔面からさ、階段の角っこにカーッとぶつかってさ、話ブーッとかできちゃってさ、ね、なんて話になっちゃいそうでしょ？ね？普通は怖くてさ、お父さん上がってきて、どういう話になるのよ。ところがですよ。ところが、3歳ぐらいのちっちゃい時、おいでって言ったらね、でね、身を、本当によ、本当によ、階段の上からね、ポンってね、ちっちゃなその子がね、3歳の子、身を開けちゃう。で、私は、ゴジーと、ここを、しっかりよ、つか、さすがお父さん、任せてちょうだい、ませませ、ね、ゴジーと掴んでね、ギャーって抱きしめてやりました。ね、私たちはね、3歳の子供になっていいんです。ね、そして、イエス様に全部お任せするって言った時にはね、階段から全部ビューンと飛ぶぐらいの感じでね、イエス様にね、お任せする。そしたらね、復活して今も生きているイエス様はね、私たちをね、ガチー！まあ、今80数キロの私ですけど、この体もね、イエス様はね、ちゃんとガチーッと捕まえてくれる。ね。ちっちゃい子供たちならなおさらのことですよ。もうバッチリイエス様がね、しっかりとキャッチしてね、捕まえてくれます。でね、もう本当にね、捕まえられた時にね、お父さんお母さんじゃないけど、もうギューッとね、抱きしめられてね、もう、もうギューッとされていく時にね、ってね、嬉しくなってね、幸せになるんですね。委ねる幸せってやつがね、今日の聖書のお言葉でした。イエス様がちゃんと受け止めてくれますからね。